前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院院長の神原博文先生をお招きしてお話を伺ってまいります。神原先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしく。
さあ、前回はですね、今年1月に増床オープンを迎えました。その生成リハビリテーション病院の施設ですとか、あとは患者様からのお声、そしてスタッフからのお声などについて伺ってまいりました。さあ、今回は生成リハビリテーション病院のこれからということで、今どんなことを行ってらっしゃるのか、また今後目指してらっしゃることなどについてですね、伺っていきたいと思います。さあ、1年を通じてたくさんの、患者様を受け入れてらっしゃるかと思うんですけれども、どうなんでしょう。例えば季節によって受け入れ人数が変わったりというような変化はおありなんでしょうか。
はい、我々の病床がかなり増えてからですね、市内の急性期病院から多くの患者さん、ほとんどが市内の急性期病院からなんですけれども、大体7、8割の患者さんは我々の方にお送りいただけているというような状況があります。いずれにしましても、急性期病院ではやはり患者さんを適応のある方はリハビリテーション病院を経て在宅ないし在宅系の施設に移っていただくというような体制が、これは厚労省もそうですし、地域全体してそういう方向に動いておるわけでございます。しかし、夏場はですね、ちょうど我々のところはまだ190床しかオープンできてなく稼働してなくて、そしてあと 1病棟ですね、稼働の予定にはしておるんでございますけども、幸か不幸はちょうど今の時期は夏場でございますけれども、患者数が一番減る時期なんですね。
ですから、夏場は患者様が減る。
そうなんですね。冬場になってきますと、風邪をこじらした肺炎とかですね、肺炎を万病のもとと言いますから、いろんな病気が起こってくると、脳卒中もそうでございますし、また心筋梗塞その、心筋梗塞とは我々対象にしてませんけど、いろんな病気が起こってまいります。それから、衣類も厚着になるとか、いろんなことで、転倒のリスクですね、これも増えるんですね。いろんなことがありまして、冬場になりますと、患者さんが増えます。そして急性期病院もいつも冬になりますと、もう満杯で、できるだけ早く適応のある患者さんは回復期の病院の方に移ってほしいというような状況になります。ですから、その時期にまでにですね、できるだけ我々の体制を整えてあげて、急性期から要望があれば受け入れられるような体制にしたいというのが今の予定ですね。リハビリというのは障害が起こってそれから回復するリハビリなんですけれども、本来はやっぱり病気になる前に予防しておくと、これが一番大切なんで、予防して急性期病院に急病で入院しなくてもいいような体調をですね、整えておくということが大事なんですけれども、急性期病院に入院しないといけないと、で一命を取り留めた、あるいは乗り切れたという後はですね、やはり元の体調、あるいはそれ以上に回復していく、あるいは体力をつけていくということが大事なんじゃないでしょうかね。これからは 健康寿命の延長と、
はい、
静岡県は、全国のトップクラス。
そうなんです ね、 ですね、健康寿命が ね、 本当にトップクラスということで、
やはり健康に過ごしていただかないと、高齢になってもあんまり意味がありませんからね、健康で幸せな、生活を送っていただくというためにはですね、まあ、やはり段階を、一度病気にしまいますと、段階を踏む必要がありますので、はいはい、そのお手伝いを我々としてはさせていただこうと、は
い、一日も早い、
そうですね、はいはい、もう急性期病院からもう在宅お家の方に帰って自分で生活できるという方はもちろんそれでよろしいわけですけれども、はい、やはりそこまでは体力がないという場合にはリハビリテーションをやっていただいて、それでより安全な生活が送れるようにということになればいいというふうに我々は思っております。
でそのリハビリが365日行ってらっしゃるというのが先生リハビリテーションの、まあ、特徴の一つでもありますよね、
はい、そうですね、やはりリハビリはあるレベルまではですね、たくさんやる方が回復力が高くなります、はい、あんまりやりすぎるとダメですけれども、はい、基本的にはある程度やっていただく方がよろしいので、
はい、
その段階まではやるということが必要ですね、はい、
でそのための最大限のお手伝いをされていらっしゃる。
そうですね、はい、まあ、ただし最近はですね、今まではとにかくたくさんやりなさいと、で受け入れ施設が足らなかったものですから、はい、今全国的にもどんどんリハビリ病床というか、はい、リハビリのベッドが入院病床が増えてきてます、
はい、
どんどん増えておりまして、今はもう全国で7万床ぐらいできてるんですが、はい、もともとスタートしたのが2000年ですから16年、はい、それで7万までこう増えてきたですね。
すごい勢いで、それ全国的に増えているということなんですよね、はい、それは素晴らしいことだと思うんですが、
それはいいことなんですけど、数だけただ今まで増えてきたんですけれども、それだけではいいのかという反省が生まれてきまして、やはりその質をですね、良くしないといけないんじゃないかということで、と言いますのは、まあ、病院によっては非常にたくさんのリハビリテーションを時間的にするんですけれども、長時間やっただけの効果が出てるのかというと、まあ、ある程度で頭打ちになる状況がある、まあ、これは普通考えてもそうですけれども、だからそれ以上やってもあまり意味がないだろうから、むしろその限界の中でより良い質の高いリハビリをやりましょうと、はい、来年から実際その質が評価されるようになります。
そうなんです、はい、具体的に評価も変わってくるというわけなんですね、はい、そうですね、じゃあそういう変化の中で生成リハビリテーション病院ではスタッフ、まあ、セラピスト看護師のレベルアップのためにどんなことをなさってるんでしょうか、
はい、まあ、我々の場合もちろんいろんな研修会が全国で行われますので、そういう学会とか研修会に参加してもらいますが、それとは別にですね、まあ、私たちのところには慶応大学の名誉教授の木村先生とか、そのお弟子さん、まあ、助教授講師、
はい、
准教授ですか、准教授と講師の先生方、著名な先生方が非常勤でおいでいただいて、そして指導をいただいております、
はい、
でまあ、そういう先生方のテクニックに対する指導とか、新たな手法ですね、場合によってはいろんな機器を利用した、例えば電気刺激的なものとか、リハビリのシステムの構築というようなことで、はい、いろいろ教えをいただいて、そして質を高めようということでやっております、
はい、そうしますと2000年から比較しますと随分とそのリハビリの状況っていうのも変わってきてるわけですよね。
そうですね、うん、
でその中でも生成リハビリテーション病院は常に新しいものを取り入れてらっしゃるというイメージがあります、
はい、ありがとうございます、まあ、できるだけですね、新しい情報をいただきながら、同じやるんであればですね、より質の高いリハビリテーションをやっていきたいというふうに思って続けております。ぜひ、まあ、そういう状況をね、科学的に、できるだけ科学的に実践しているというようなところもですね、 皆さんに見ていただいて、スタッフあるいはその医療者に見てもらって、はい、そして、我々の病院が皆さん方の、ね、はい、要望に合えばですね、ぜひ来ていただいたらいいなというふうに思います。
前回でも、ね、お話がございましたけれども、はい、ぜひ、このようなとても患者様に対してだけではなくって働いている方に対しても手厚いフォローだったりとかお手伝いをしてくださるというそういうやっぱり病院ですよね。それやっぱり神原院長 のお考えとか、あとはそのなんていうのかしら、温かさがね、なんか伝わっているような感じがしますけれども、
ちょっと言い過ぎかもしれませんが、できるだけそういう方向で努力をしたいと思っております。
ということですので、ぜひご興味があるという方は医療法人社団 R&O のホームページご覧になってみてください。2回にわたり生成リハビリテーション病院院長の神原博文先生をお招きしてお話を伺いました。神原先生、お忙しい中本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
自分の足で歩き入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ医療・介護・在宅まで、退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。